マサイ先生、
はい、
東日本大震災では阪神淡路大震災の教訓により救われた命があったという一方、どのような想定外の事態があったんでしょうか。
一つはですね、東日本大震災と阪神淡路大震災、まあ、両方大きな地震ということなんですが、やっぱりその地震のタイプですね。阪神淡路はその地震によって建物が倒れて、それの下敷きになった傷病者が多数いたということがその一番の問題になってたんですが、東日本大震災の場合は倒壊家屋とかそういうことよりはですね、やっぱり津波被害ということで、これ明らかにその災害のタイプが違う災害ということです。それで阪神淡路の時にはその防ぎ得た災害死の中のほとんどが瓦礫の下で閉じ込められてしまって、クラッシュ症候群とか厚座症候群というんですが、そういうものによって命をなくする方が多かったというふうに言われています。東日本大震災ではですね、あんまりそのクラッシュ症候群の数は多くなかったです。でどちらかというとその津波の被害によって肺炎ですね、溺水、それから低体温、当時の水温がだいたい8度から10度ぐらいというふうに言われてるんですが、その津波に飲まれて助かったとしても体温がだいぶ下がってしまってですね、状況がやっぱり悪くなっていくというような、その肺炎と低体温と、これが2つが比較的東日本大震災での傷病者の特徴ではないのかなというふうに思います。で、まあ、もちろん津波被害となると、これ教科書にも書いてあるんですが、比較的その生命、人の生き死にがはっきりしているよというような書かれ方がしてます。で今回も明らかにそのパターンに当てはまっててまして、大槌町であったり、それから陸前高田市ですね、あそこら辺はだいたい人口の1割弱 8% ぐらいの方が亡くなるか、もしくは行方不明になってるんですが、重症な患者さんが沿岸で3日間でですね、災害拠点病院に来た人がわずか70人しかいないと。これは明らかにその1割が亡くなるようなところがあるにもかかわらず、重症な患者さんが少ないというのは、その生き死にがはっきりしているよということの表れなんだと思います。なんで、まあ津波被害についてはですね、やっぱりこれ逃げると、医療の立場から言ってもやっぱり逃げるというのが一番、飲み込まれてしまうと終わりだよということなんだとも思います。
またその中にはやはりその中間で飲まれて、そして体に障害を負って何とか助かったという方たちもいらしたと思うんですけれど、
そうですね。それで一番問題だったのは、例えばその低体温であったり肺炎の患者さんが、まあ、病院に行かないでその避難所の中に結構ずっといたと。それによって悪化した時点で病院に運ばれてしまって、なかなかその救命しえなかったというようなことが一つの問題点なのかなということ。それから東日本大震災では病院自身がですね、津波被害を受けてしまって病院が機能しなくなって、病院の患者さん、まあ、入院患者さんを含めてどっかに移さなきゃいけない、これ病院避難というふうに言うんですが、病院避難が行われた病院が4つあります。そこでの対応がやっぱり少しその期間がなかなかすぐ対応できなかったために、その中で亡くなっていく方がやっぱりいましたんで、あれはもうちょっと救助の手を少し早く僕たちの方がですね、気を利かせて、あれをすることによってもしかしたら助かった命があったのかなというふうにも考えてます。
関連したお話なんですけれども、東日本大震災の後、マセ先生は救えたかもしれない命、まあ、防ぎ得た災害死について検証を行われたということですが、まあ、調査を進めていくうちに、先生どのようなことが明らかになりましたか。
一つはですね、これ沿岸の病院、宮古から陸前高田までの病院はですね、大体全部伺って、その時に亡くなった人のカルテを見せていただいてですね、一つ一つ検証しました。そうしますと、やっぱりその一つは病院機能が失われた病院にずっと置かれているとですね、例えば痰を吸えないとか、それから寒さでやっぱりなかなか肺炎になってしまったら治りづらいとか、そういうやっぱり病院避難が必要な病院を早く見つけなきゃいけないよというようなことですね。今後は津波のエリアに入っているような病院は速やかに患者さんを移す手段と、 搬送先ですね、そこは提携みたいな感じで、うん、何かあったら患者さんお願いしますよというような協定みたいなのをきちっと作っておくというのが一つのポイントなのかなということと、それからこの時期3月から4月にかけてでしたんで、決してまだ暖かくないです。そうすると避難所での生活が長くなってきますと、どうしてもその感染症の問題であったり栄養の問題であったり、それから津波被害によってお薬をなくしたことによってですね、例えば高血圧のお薬を飲まないでずっと高血圧の状態が続いて具合悪くなったりというような、その避難所の管理といいますか、避難所での その医療の提供の仕方というのをもうちょっと考えていかなきゃいけないんじゃないのかなと。その当初阪神淡路の時にはその救急救命が必要なところにばっかり災害医療というのはフォーカスを当てられてたんですが、それより今回の震災を見るとですね、それより後ろのフェーズの方がむしろ重要なことが多いというふうに感じてます。
持病を抱える方々というのはやはり日常薬を服用している、はい、
そうですね、
流された場合に、はい、またその薬の名前であったり症状を上手に説明できないという方の方が実際多いですよね、
は
い、
自分が何の病気にかかっているかということも、うん、なかなか理解されてないことも多いですし、うん、どんなお薬を飲まれているかで、医療班が行って例えば血圧高いということで血圧のお薬を渡してもですね、いつものお薬と色が違うとか、うん、書いてる数字が違うとか、うん、それで飲まれなかったというようなことが多かったっていうふうに聞いてますんで、できればですね、その自分がどういう病気にかかって何のお薬を飲んでるかというのはやっぱりきちっと理解して、もしくはそのお薬手帳みたいなのは必ず持ち歩くというようなことにするのが一番いいのかなと。それから避難された方の8割は携帯電話を持ってて、お薬手帳を持ってた人は2割前後、2割弱ぐらいというふうに聞いてます。そうすると、携帯にその写メみたいなのでですね、自分のお薬を取っとくと、で、あなたはどんなお薬飲んでるのっていう時にその携帯の画像を見せていただくと、僕たち入ってった医療班はですね、すごく役立つと思いますんで、そういうふうにして自分がどんなお薬を飲んでるかをちゃんと覚えれないんであれば、携帯電話なんかにきちっと保存しておくということが大切になってくるかもしれないです。
そしてまた家族と離れて遠い病院に搬送された時に、はい、自分の住所、名前興奮して言えなくなって家族の元に帰るのが遅れたという方もいらっしゃいますよね、
は
い、
広域搬送って言いまして、岩手県外に運ばれた傷病者が、16人早い時期に札幌、秋田、羽田に運ばれてるんですが、その中で、やっぱりその半分認知症を抱えたような患者さんが運ばれまして、うん、それこそ自分の名前が言えないとか住所が言えないとか、なかなかそういうコントロールがやっぱり混乱している時にはうまくいきませんでしたから、そういう患者さんが運ばれちゃったんですが、やっぱり自分の身元をはっきりさせるということと、もしかしたらそういう認知症とかそういう分からない人はあんまり外に運ばないという工夫も僕たち側とすればですね、一つ考えていかなきゃいけない課題なのかなと。例えば無理してでもその内陸の医療機関に収容してもらうような方法を考えるとか、何でもかんでも外出しちゃえばいいということではなくてですね、患者さん一人一人に何が一番いいのかということを考えて搬送先を決めてあげるというのが大切になるかと思います。
でも先生、お話を伺ってますと、また後半で伺いたいと思うんですが、有事の際にそれを医療者だけが的確に振り分けるというのはどうも不可能に近いような気がしまして、はい、やはりこれは私たち一般の人たちも自分が誰であるのかということを常に提示できる状態、ね、はい、これも備えの一つなのかなっていうふうに感じました ね、 ね、はい、さあ先生、そうなりますと東日本大震災において現場で直面した課題、徐々に明らかになってきたと思うんですが、災害時の対応として特に重要なことっていうのは何でしょうか。
災害時にはですね、一番やっぱりその作戦を成功させるか成功させないかというのは、情報をいかに集めれるかということがまず一番だと思います。で、情報を集める手段ですね、をきちっと確保しておくということが一番大切で、東日本大震災の発災後、私自身は県庁の方に行ってですね、医療の調整を行ったんですが、ほとんどその通常の電話はもちろん通じないですし、衛星電話も当時は県庁には衛星電話ありませんでしたし、 行政無線で病院と細い回線がつながってるだけで10回かけて1回つながるかぐらいの電話の状況でしたんで、これがやっぱり比較的太いものがきちっとあればですね、何が足りない、今何が必要かということをきちっと挙げてもらえれば、例えば県の方できちっと対策を立てるというようなことができますんで、その情報をいかに取るかで、情報を取る手段をいかに確保しておくかということが大切になるかと思います。
しかもその手段というのは一つだけではなく、はい、いくつかの手段を持っておくということですよね。
一番有用なのが衛星電話ということになっているんですが、東日本大震災当時衛星電話も結構いろんな病院に入ってました。でただ衛星電話でかけてもなかなか通じないよと、衛星電話も複装するんではないかと最初言われてたんですが、なんかよくよく調査をしてみますと、衛星電話って通常の電話と違ったかけ方をしなきゃいけないので、そのかけ方がもしかしたら分からなかったんではないかということで、最近はですね、そういうトレーニングを、衛星電話この機種はこうやって、機種同士で、かけ方が違ったりですね、
ありますんで。使うことですけど、電話番号でかけるんですか？
電話番号でかけます。で衛星なんで基本的にはその国際電話と同じような扱いをしてかけなきゃいけない。
で混乱しますね、
だからちゃんとやっぱり持ってる機関はですね、衛星電話をかける訓練を時々しとかないと本当にかけれない。それでかかんないよということになると、衛星電話も複装を起こしちゃうのというようなことになるんですが、やっぱりそのかけ方、用意するのはもちろんなんですが、それをうまく使えるようにしておくというのが大切になると思います。
人間ですから、私たちも興奮しますと110番119番さえ、
そうですね、
間違えちゃいますよね。そうですか。